牧優子私の山旅第5章アイガー東三領東藩。アイガー東三領東藩。ツェルマット中心の登山を終わってグリンデルワルトに帰ると、前からアイガー東三領東藩の計画を話し合っていたエミールに相談し、試みようと決した。ブラバンドとも語り、さらにフリッツ・ストイリとアマターとを加えて案を練った。この尾根は長い間多くの人々によって試みられたが、その日まで未踏のままに残って難物と言われていた。アマターはスイス屈指の山案内人で、この尾根を前に二度も試みたこともあり、その初登攀を生涯の念願としていた。万端用意を整えて9月9日村を出発。ユングフラオ鉄道のアイスメイヤで下車。フィルンを渡ってアイガー東三領に取り着いた。この登攀に初めから相談していたエミールは盲腸炎手術後のため参加できなかったので、一行はあまたフリッツ・ストイリ、ブラバンドと私の4人となった。狭い尾根に一夜を明かし、翌早朝から登り出した。この登攀で最も困難な場所は、約200メートルばかりの急峻で幅のない圏外であった。朝の9時から午後の5時までかかってここを登り切った。この登攀は時間を超越した緊張の場であった。頂上に立ったのは夕方の7時で、下山は西側の崖を下るのであるが、夜の闇のため意外に時間を要し、裾野ユングフラオ鉄道のアイガーグレッチャ駅に着いたのは翌朝3時であった。この初登攀についても、前述の説著に発表しているので、詳細の説明は避けたいが、準備の構想の中心となったのはアマターの経験である。頂上近くに現れる約200メートルの悪場と、その途中にあるオーバーハングを越すために6メートルばかりの丸太棒を用意し、上端に縄をかけるための鍵をつけ、下端に3本の石突きを作り、その1本は根元を輪にして自由に回転するようにした。これは岩壁の傾斜面にいつ時も3本の石突きが立つようにするためであった。また、その他に4種類の鍵30本と、これを岩の隙に打ち込むための金槌と、鍵と岩との間を埋めて固定するための木製の鎖とか、登山用のロープは30メートル2本、60メートル1本。いずれも英国山岳会証明付きの丈夫なものである。露営のためのテントはまだナイロンなどのない時代なので、重量と山量が狭くて張れないため使わず、代わりに毛布2枚を用意した。また、足の凍傷を防ぐために山靴の上から履くことのできるようにカバーを毛布で作った。これは見た形が不格好なので、象足と名付けたが、後年、我が国の冬山でも改良されて一般に用いられるようになった。アルプスの厚登頂は19世紀の後半にはほとんど終わって、その後は残されたより困難なルートを求めるようになった。このアイガ東三領は最後まで残ったものであった。そのためでもあろうか、私たち登攀の成功は高く評価され、村人たちからも温かく歓迎された。これは私にとって予想もしなかったことであった。というのは、宿の居室から日夜仰いでいたこの山稜は、私には親しみ深いものとなっていたし、もし機会があれば試みたいとは思った。しかし、これまでの登山をこの山稜の試みへの準備などと考えたことはなかった。しかし結果的には 2カ年にわたる登山によって得た経験と鍛錬の最後の試練となったのであった。当時、グリンデルワルトに登山者として、またアルプスの歴史に関してはその右に譲るものなき、クーリッチ氏が孤独な晩年を静かに送っていた。私はこの大先輩の境涯に接したく思いながら、何か気後れして尋ねかねていた。というのは、クーリッチ氏はかつてある山稜についてのウィムパーのスケッチが誤りであると指摘し、論争の結果仲違いして絶交した。しかしこの仲違いもウィムパーの晩年に互いに仲直りしたのであったが、そんな印象が私の足を鈍らしていたらしい。ある日、私はアイが東山稜で撮った写真を持って訪ねた。村の家宝の2階建ての舎利に老木を相手に住んでいた。クーリッチ氏は私の訪問を待っていてくれたらしく、玄関に迎えた。前かがみの老人は真っ白な長子を蓄えていた。危うい足元で私を2階の書斎に導いて互いに座した。私は死の著書の愛読者であること、今日まで幾度か尋ねようと思って決心しかねたことなどを語った。死は自分は鬼ではない、なぜもっと早く尋ねてくれなかったか、と言って私の東山稜登攀を激賞してくれた。そして私の示した写真を一枚ずつ見て、難波にかかった時の一枚だけを取り上げ、これは良いと言った。私はその時、老体化の真面目を見たと思った。可憐な老人の体は不自由であったが、白いまつげのかかる眼鏡の底に光る目は鋭かった。それからは茶菓子のもてなしを受けながら、思い出話とか蔵書についての話を聞いた。書斎の入り口の戸に小さな犬の首輪がかけてあったのを取り外して示した。この首輪についている金具には、いくつかの山の名が刻んであった。この犬の名をチンゲルといい、孤独なクーリッチ氏の登山の伴侶であり、一緒に初登頂した山にチンゲルホルンという名を残している。また、書家から分厚いラテン語の本を取って開き、ここに出ているなだれという語は最古のものであると語った。また、古く薄い小冊子を示して、アルプスの歴史上、この一冊だけが現存する貴重なものだとも話してくれた。学者であり、蔵書家であった老人の話題は尽きず、署名をして蔵書目録を与えられ、私も腰を落ち着けて長話をして帰ったが、この対面が最初で、その後再び尋ねる機会もなく過ぎた。もう一人、私の登攀を喜んでくれた人がいた。川北先生という新潟医大の教授であった。マルセイユからスイスのインターラーケンにまっすぐ来て、明け暮れユングフラオの雪峰を眺め、期限が切れるとまたマルセイユから帰国した。物静かで温かい無欲の老人であった。有金の全部を宿の老夫妻に預け、そこから小遣い銭をもらっていた。この湖畔の小さな避暑地は、夏以外はホテルは閉めて閑散としていた。町の人たちは、川北先生をプロフェッサーと呼んで尊敬し、親しんでいた。中でも人の良い道路の馬糞掃除人は、道で川北先生を見つけると、一丁も先から、道具を捨てて挨拶に寄ってきた。その汚れた手で握手されるのが嫌で、その姿を見るといち早く横丁に隠れるのであった。私は登攀の報告に尋ねた。すると川北先生は、遠い日本では君のした仕事は分かってくれまいが、それで良いのだと言って、少し高価な葡萄酒で乾杯してくださった。もう一人、私の東山稜初登攀を認めてくれた人に、 ロンドンのウェストン氏があった。